はい、皆さんこんばんは。
こんばんは。
はい、こんばんは。
始まりましたオリジンアワー木曜日。お相手は小刻みインディアンの森と
小刻みインディアンサネと
ヒープです。
よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
8月6日木曜日生放送でお届けしております。
はい、よろしくお願いします。
もうこれの話からだろ。
シーゲーさん会ってないんですね。
会ってないよ今日。
さっきあの業者みたいに置いていった
業者みたいに
プレゼントがあるんですけど、
はい、
まあ、イープーさんにこちらの商品ですね。
コカ・コーラ。
コカ・コーラ、
はい、
で僕がローズ&ピーチティーをいただきまして。また
ミルクティー最近変わんな。
割なく上がったな、
ね、うん、上がりましたね。
ローズ&ピーチミルクティー、うん、
でお菓子もいただきました。全員に。そしてですよ、
はい、
あの全員に同じ弁当が来てて。
は
っ、まあ俺ヒープーさんがこれなんか絶賛してたの。
あ、うん、美味しいやつ
だこれ。ちょっ
と昔
ステーキ美味しいよって言ってましたよね。
そうそうそう、うん、はい、マジで、
これ人数もあるもん、
はい、
え、デージ嬉しい。
ホットモットステーキよ。あったかいっすよね。
いいやつやし、デージいいやつし、
すごいっすよね。
いやらしいゲーや。
いやなや。置いていってからにゃ
ん。ちょ、この場合はランク下げんとなんか本当にもらった感じは、うん、
こういうところは揃えるんだな、
う
ん、
そうなんですね。いや、
これ突っ込みづらいよ。
いや、唯一突っ込んでたら白回りで飲み物がないっていう。いや、
そう、それ、まあ、全然
飲み越えてくるからな、こうなってく
ると。ステーキが出てきたらもう。
いや、いっときますか。
これ死にうまいぜ。いっとくけど。
なんか、いいっすね。
お弁当屋さんのお弁当のステーキにしては。
いい。
めっちゃうまいぜ。
行きましょうか。
いや、これは嬉しいっすね。
俺、後から食べろ。
うわ、俺も後から食べたい。
じゃあよろしいの仕事がいいんだ
よ。後から食べたいっていう人いるか
や。いや、オファーちょうどよろしいの。
あ、わさびもついてるんだ。もう俺後からちゃんと食べるからソース今かけてんから。
言わんけや。言わんでいい。
いや、でもわさびでも全然おいしいですよ。
よろしい。
うまい。
おいしいでしょ。
あ、全然いいんじゃないですか、
うん、
絶対うまいこれ。ちょっとなんか冒険して失敗するの怖いから全然いいね。
いや、本当に
残して食べよう感。
うん、
本当に。うん、
おうち食べようっさ。
おうち食べよう。
死ぬおうち食べようっ
さ。いや、マジでありがとうございます。
わさびも上等、
うん、
たっぷりのしても、うん、ツンと鼻にいいぐらいだった。
コラーキラや。
コラーコラーけよ。
あ、始まった、
始まった。あー、うまい。やっぱ、
あー、これうまい。
ミルクティーは最近なんで持ってこないのか。
だから言ったからじゃない、
うん、飲まんから誰や、
うん、でみんながさらにコーラーマッシュルやんどみたいな感じで言ってるじゃないですか、
うん、
ここは絶対曲げないね。
あれ面白いな、
うん、でイーブさんに行くんですよ。
俺はコーラー好きだから本当に、うん、本当に好きだから。
ありがたいっすね。
いや
いや、ありがとうございます。いただきます、
うん、ありがとうございます。いや、
これ結構値段しますよ。
これ渡してパッと帰るとけ。
はい、
足かっこいい。
だからかっこよかったから、その時
かっこいい
原作さんと打ち合わせしたんですけど、
はいはいはい、
これ憧れるやつさって。帰っていけたような。かっこいい。
普通に置いて置いて置いて、
じゃあつって、はい、うん、わっしゃ、一番 CG やし。
一番 CG ですね。
一番 CG のやり方やし。
いただきますね、本当に
ありがとうございます。いや、嬉しい。
もう昔もこれお金結構使ってますよね。
だからよ。
いや、これデージだよ。マジでデージであったかいし。
話変わるんですけど、
はい、
最近よく映画見るんですよ。
おお、見てますね、うん。
進撃の巨人見たんですよ。
おお、なんか評判いい。
漫画読んでる？
漫画は読んで、夜深夜にたまにやってるのタイミングよく見たりはしましたね。
モーリーは？
僕はチラッと読んだことあります。
全く予備知識じゃん。ゼロと一緒。
まあゼロ、まあちょっとありますね。友達から情報を聞いて、こういう高校っていうので。
俺よ、もうよ、笑った。
あー、飛び越えても笑っちゃうんですね。
もう全く情報なし
で。俺は漫画読んでないから前情報なしで見たんですけど、はい、もうあのよ、巨人が怖すぎて笑った。
あ、俺も
怖すぎて笑ったもん。
じゃあ俺気持ち悪いんだよな。
高い壁から顔がわーって出てきた瞬間もう影になるじゃないですか。
あれ番宣のやつでしょ、
はい、
番宣使われてるやつ、はい、すごく高いところに、はい、うわーってなんか筋肉みたいな、
はい、筋が通って
るな。あれ怖くない方です。
は
あれ全然怖くない。 あれならましならまし。
レベルアップしていくんですか。レベルボスとかいるんですか。
アップっていうかダウンなのかわからないですけど、
いや食っていきますよもう。
チャーカミーヒット。
ちょこれって
ヒットチャーカミー、
立ち打ちできるんですか。ビュッフェスタイルみたいな。
ビュッフェスタイル、
ビュッフェスタイルって、これいろんなところ食べ歩いて、
プリマシやがや、アランさん、プリマシやっさ、ビュッフェスタイル、
ビュッフェスタイルだ。
これって勝てるんですか、立ち打ちできるんですか。例えばなんかクッパだったら飛び越えて斧を取るとかあるじゃないですか。 あんななんかあっちにあるボタンを押すみたいな肛門とかなんかどっかが弱ってるとかなんか、
あの漫画僕読んでないんで、若干ストーリーも漫画と違うくて、登場人物も違うから、
あ、そうなんですね。
そう、漫画のファンの人からしたらめーっていう人もいるんですよ。で僕毎日知識内でただ普通の映画として見たから面白かったんですけど、簡単に言うと壁が立ってるんですよ、もうすでにスタートから、でこの壁の中で生活してる主人公たちがいて、まあ好きな女の子もいて、この男と女の子が主人公なんですけど、
三浦春馬、
そうさんが主人公なんですけど、もう100年以上誰も巨人見たことない
この壁を、
100年前に建てたんですよね。100年前以前にやられてた時
なのか、そうな、昔のね防御のために建てたっつって、そして若い人たちはこの壁の向こうが知りたいわけ。
ああちょっとたまらんよな。
この壁に登っても罰せられるし、越えたらもう死刑みたいな、法律があって、本当はいないんじゃないかみたいな。
あ、巨人なんて
隠してるんじゃないか。
だって100年も誰も見たことないんだぜっていう話をしてる時に、ここってなるんですよ。
わあ面白いな絶対。
いるやしって。
あいつら100年間何してたんですか。
それまだ映画の中でよく分かんないんですけど、あれ続くんですよ後編に。
あ、前編を見たんだ。
そうで、まあ結果から言うと、その時にもうオープニングらへんで、100年ぶりにはいどうも、
はい
どうも、
それから出てき
たんですね。なってきて、ウリヒャーデージナトンってなって、もう大変なことになるんですよ。
説明がなんか大き
い。いや、わざと軽いタッチで言ってますけど、ただ本当に巨人怖いからね。
いや見たいな。
これね、大変なことになって一回、でそれから何年後っていう設定なんですよ。壁を越えてきたから巨人が。でまた狭いところに追い詰められていって、で巨人と戦うってなるんですよ。三浦春馬も戦う人になるんですよ。
なるほど。
で一応弱点があって、やっと発見した。
おお、巨人あるんだ。
この円錐の実を攻撃すると、
円錐蹴りの
部分、そう。
レージ高いところにあるじゃないですか。
そうだからでかいから高いんですよ。
持ちかさよ。
ってなるさ、はい。それをちゃんと攻撃できるような武器を開発してあるんですよ。
お、
人間、ちっちゃい人間があんなでっかい人の
ワイヤーみたいな、
そう
っていくんですよね。
ワイヤーみたいなのが飛んで壁にブシブシって、スパイダーマンの原理ですよ。壁から壁にみたいな、あの原理でまあまあその急所を狙える位置まで上がれるっていう。
何体ぐらいいるんですか。これはもう分からない。
もうね、野鳥の会しか分からない。
もう
果てしないやし、じゃ
あだから死に怖いわけ。
でも一体倒すために100人ぐらい死んだりしますするぐらいのつける
レベル、レベル的にはね。もうね、あの今の映画って、はい、例えばトランスフォーマーとかでも、ロボットがカシンカシンカシンカシンカシンって変身してでかくなって、で戦うロボット同士が死な速いスピードでガーッ戦って、ゴトゴトゴトゴトって転がって、また車に戻るみたいな感じの、CG が多いじゃないですか。あれ CG なんで大体ね、トランスフォーマーとか、あのね、特撮、
特撮、ウルトラマンとか、
そうそう、日本が得意としていたウルトラマンとかゴジラとかみたいな特撮っぽい撮り方で撮ってるんですよ。
あ、じゃあリアルなんですか。ちょっと
リアルですね。まあ一応当然合成ではあるんですけど、そのあたりがこう CG となんかちょっと違うタッチに見えるっていうか。
この笑いに行きたいな。
最初の登場、笑った。怖っと思って。
あ、みんな笑ってます。
みんな笑ってないですけど、俺だけこんなに怖いのと思って。
あそっか、外の世界って描かれてないんですか。まだこのマギーがどんな家に住んでるとかないですよね。
まだ映画の中で見えてないです。
多分外にいる動物たちも食ってますよね。もちろんもう砂漠化してるのかなって思う。
一応なんかそう、砂漠化してるみたいな感じのこと言われて、外はもう地獄みたいな感じになってるよって言われてるんだけど、誰もまだ見たことないっていう設定なんですよ。いやもうね、びっくりした。
これもう続編ありですか、それとも。
あ、もちろんこれ後編続くです。
いやもうこの前編でこんなに笑い取ってるんだったら早く見たいな。
もう見たいね、うん、しかもよ、この前編のよオチがよすごいよ今日。
うん、
え、こんなオチってあるって。
あ、前編でちゃんと落と
す、裏切られるんですか。
あ、もうでも完全に続くっていうパターンで終わりはするんですけど、いや落ちよや。
こいつら飛び道具あります？ビーム系はない。
あ、ないそんなのはない。もう生身、生身です。
ちょっと安心。人間ってヘリコプターとか持ってます？
これがまた面白いことに、この時代の社会では、うん、そういうヘリコプターとか100年前にあったような武器を作ってはいけないという法律があるわけ。作ればいいのにと思うわけよ。
作ればいいのに、もう
ジェット機とか余裕で作れるしと思うんだけど、もうなんかちょっと今よりもちょっと退化してしまってるというか、社会資源とかあんなのももうないから、
なるほど、
囲まれてしまってるから、でヘリコプターとかあんなの作ってはいけません、機械類を作ってはいけませんっていう法律があって、どうにもならないんですよ。だから
あ、これ本も読みたくなってきたな。
行きたいね、見に行きたいね、笑いに行きたいな。
俺はこの漫画誌に読んでる人から言わ
すとちょいちょい笑いに行きたいな
え、笑えるかどうか人によって違うんだけど、その感覚が違うからね。あ、漫画を誌にハマって読んでる人たちからは、まあ、あれ全然原作と違うとか、
うん、
どうやら聞いたら本当にいろいろ違うんですよ、場所の設定とか、いなかった人物が出てたりするので。違うっちゃ違うんですけど、僕はもう純粋に映画として面白かったです、うん、
あいつらの股間ら辺ってどうなってるんですか。
いい質問ですね。
気になるんですよね、やっぱ巨人の股間は。
いい質問ですね、
気になりますよね。
あ、お城さん知ってる進撃。
僕は漫画とアニメは見ました。
全制覇、
うん、ですね。なのでその分のストーリーは分かります、
ね、
うん、そこは多分一緒だと思うんですけど、はい、劇中に、
うん、
要は今からこのね巨人と戦うって言ったら結構みんなビビるわけですよ、はい、お前ビビってんだろみたいな感じで、うん、主人公と喧嘩なるライバルみたいなのがいて、
はい、
でお前なんか意気がってるけど、
うん、
巨人に乳首あるのかっていうセリフがあるんですよ、あってなって、
うん、
そんなことも分かんないで巨人倒そうとしてんのかみたいなことになるんですけど、うんうん、まあ生体から言うとないんですよ、うん、乳首、生殖器ないんですよ。
へえ、
だから
どんなって子孫の
話でしょ。そうだから、なんで食った増えてるかっていう疑問になっていくんですよ、
進撃の巨人
で。登場してくる巨人の皆さんは、
はい、
男性っぽい人もいれば、
うん、
女性っぽい人もいるんです
よ。ああ、あるんだ。
赤ちゃんもいるし。
え、赤ちゃんもマギーですか。
赤ちゃんも赤ちゃんの赤ちゃんマギー。
赤ちゃん
ジャンルでマギー。
へー、じゃあちっちゃい時代ないんだ。
ないないない。
出てきたらもうマギーな
の。面白いことでみんな統一されてるわけじゃないわけ、身長はタッパが。
あ、バラバラなんですね。
3メーターぐらいのやつから。
はっ、
30メーターぐらいのやつとかで、最初に出てきたやつは100メーターのところが顔出すから、あれ100メーターなんですよ。
100メーター
バラバラなんですよ、この大きさが。
あ、これは面白いですね、
うん、統一されてない。
じゃあ倒せるやつは普通に倒せるっていう。
でも3メーターぐらいだよ。
あ、そうか。
拳銃とかで知る人じゃないわけ、平気だよこれは全然。
へー、
だからもうこれ弱点のみ、
弱点のみだ、
うん、
これかな。
後編で落ち着ききれますかね。
だから漫画をもう俺読みたくなって、
うん、
どうやら漫画では、
うん、
このパート1の部分、
うん、
落ちまでの部分が、はい、本当に最初のみ。
え、映画でいう、
映画でやってるのはもう漫画の1巻とか2巻とか3巻とかそのあたりぐらいのストーリーらしいんですよ。
じゃあ映画何作でもできるんだ。
だ、多分予想では、いや映画全部いかんだろうと、漫画出てる分は、
うんうん、
ある程度途中で終わるんだろうっていう、はい、うん、今予想。
へえ、そうか。ここで巨人が出てきても別にくるぶしぐらいまでしか見えない場合もあるってことですね。
えっとね
弁慶ぐらい。
今こっち何階だっけ。
2階
なんで、あ、膝だな、
膝。
ま、この今回る窓からさ、これ膝やさ、
はい、怖さよ
これ。膝だったちょっと、
こっちには来ないでほしいな、首里城近いからな、
うん、そうそうそう、4階や5階やか、う
ん、5階やぐらいから、
その時はもうヒープーさんしか戦えないっすね。
分かってん、あれ絶対勝て
ん。でも俺なんか知識ないから、
ないから、うん、映画見たってことはそれなりにね、
うん、
やっぱ早めに教えて、勇者じゃあ言ったら勇者として早めに教えて、わ高いとこ登ったかと。
あ、そっか、
どうかんもん、
降りながら円髄に向かう感じがいい。そうそう
そう、僕らが引きつけますんで、
下から
あ
まりやらんと、
引きつけて背中向けさせますんで、俺なんかがハイドーもやりますよ。
いったん、こねってるけど絶対かなんどうや。引きつけるといや、すぐ踏まれてるよっていうか、すぐ壊れてるよ。
いやいや、踏まれる前だから背中向けて、ひとしさんが後ろ
ビューフェスタイルでしょ、ビューフェスタイル。
だからこの流体液の水も飲むんすよね。
でもチャークイ
ーでよ、コイとかもチャークイーでよ。飲みながら
面白いわけよ、ぜひ見てみてください。
いいっすね、
はい、すごい
進撃の巨人
増えましたね。
いやー、ちょっと本当にワクワクしますね、この説明、うん、
漫画見ないで見た方がいいって。
あ、そうですね、う
ん、あ、じゃあよかった、僕もいける、うん、いけますね、
いける人ですね、
うん、はい、はい、皆さんもぜひご覧くださいということで、はい、さあ、うん、今日はお題がビーチパーティーの話ということですね。
うんうん、
はい、じゃあ時間が許す限り紹介していきたいと思いますが、宛先、はい、お願いします。
オリジンアットマーク fmna.jp origin アットマーク fmnaha.jp となっております。
はい、
行きました、今年ビーチパーティー。
行ってないです。
1回だけ行きましたかね、地元のあざまさんさんビーチ、
同級生
ビーチパーティー、はい、
あ、いいですね。
いや、でももうあれじゃないですか、やがて10月から遅いですよね、
行けるんじゃない。
あ、でも10月までギリギリ
行けますかね、
最初の日だったら行けるんじゃない。
いいぐらい、
ビアガーデンまだ行ってないんですよ。
あ、行こう行こう、
ビアガーデン行きましょう。ビアガーデン、ね、
前は行けなかった、ライブで行けなかったんだ。
前、そうそう、ライブとかかっちゃって
行きたいですね、うん、はい。でこちらから、木曜日の皆様こんばんは、横浜のモンパです。
はい、こんばんは。
早速今日のテーマはビーチパーティーの話、
うん、
ビーチパーティーではないんだけど、大学時代には毎年夏になったらゼミの仲間と海水浴に行きました、
うん、
学生の頃は岡山に住んでいたのだけれど、うん、日本海で泳ぎたかったので鳥取に行きました。日本海って泳げるのか、
うん、
波が厳しいイメージがありますけどね、うん、全員がゲンチャリに乗って中国山地を越えて、
うん、
片道100キロほどの道のりを走っていくのです。
すげ
えな、100キロったらもうやんばるまでか、
なん
か
ね、うん、
海岸でバーベキューをしたり花火をしたり旅館に泊まって朝まで語り合ったりと、うん、いろいろ楽しんだ時代でした。
いいですね。
今は通勤でしか使っていないゲンチャリなんだけど、たまにはこいつに乗って遠出してみようかな。はい、横浜のモンパさん。
いや、原付か、100キロ飛ばしたら絶対楽しいですよね、向こうの車中から楽しい。
なんか高校の時これだった。高一の時に
免許取ったら、海近いのですか？
免許取ったら、うん、ゲンチャリでヘド岬まで行くっ
ていう、うん、うわ、やりますね。ゲンチャリしかない時は
のが、そうそう、お決まりのパターン。
ありますよね。
あ、2回ぐらい給油しとったんじゃないかな。
あ、行くまでに、
そっか、行きで1回。
あの時ってガソリンも安いから300円とかしか入ら
ないとか、で満タンとか、そうそうそう、懐かしいね、
うん、はい、はい。続いてこちら、京都から安室奈美平さんですね。いろんな女を愛し愛され、京都から安室奈美平愛便、
はい、どうも、
はい。テーマビーチパーティーの話、うん、僕はビーチパーティーをまだしたことがありません。
あら、
ほう。
僕は海でバーベキューをするなら泳ぐのとバーベキューや飲酒が五分五分になるんだけど、
うん、
うちなんちはほとんど泳いだりはしないんでしょ、
うん、
昔沖縄に来て居酒屋の若い女の子の店員さんに、うん、沖縄の人は休みに何してるのって聞いた時に、誰もみんな泳ぎに行くなんて言わなかったのがとても衝撃的でした。
いかんな、
いかんな、うん、
これはお風呂に浸かる習慣がないから海にも浸かったりしないのですか？
それとも関係ない
かな。子供の頃は学校の先生が海は危ないからって言ってはいけませんみたいな注意があったのかな。僕が通っていた小学校の先生は休み前になると必ず川には行かないでって言ってたよ。
あ、
のんびり時間を気にせず女の子たちとビーチパーティーしてみたいな。それでは本日もビーチパーティーダジャレを言ってみましょう、
うん、
肉屋の店員にお客が一言、
うん、
ミンチターチ、
おっし
ゃ、ミンチターチ、
ミンチターチ、
強引だな、
ミンチターチ、
力技だな。
これでもやること意味がありますからね。
ミンチターチ、
ミンチターチ、ビーチパーティー、
ミンチターチ、ミンチターチ、
ミンチターチ、
苦しいな、
ミンチターチで注文することなかなかないですからね。ミンチを
ターチ、もっと簡単なやつがあったと思うんだけどな。
ありそうですけどね。ありがとうございます。
さあこちら、はい、ラジオネーム兄さんです。
はい、どうも。
先週は別府のクランテンチのアヒルの競争の動画で盛り上がってくださり嬉しかったです。
あ、早いやつ、
意外と早かったっていうのね、うん、意外とゲートがさーっと上がってゴワーッとやつらが出てくる瞬間がなぜかたまらない興奮を呼び起こすんですよね。
面白かった。
機会があれば生でぜひご覧になってくださいね、うん、
はい、さて兄さんのビーチパーリーの話。ビーチパーリー、県外での呼び名は海辺でやるバーベキューといったところですね。
通じないんだよね、海辺で。
あ、そうなんですか。
バーベキューしようぜって言うんすね。
なんでビーチパーティーって、ビーチでドレスとか着るのみたいな。
あ、スーツ着てタクシーと着て
らしいよ。
海辺でのバーベキューは県外でも何度か誘われ参加したことありますが、しかし沖縄に来て実際のビーパーに参加して驚いたのは、同じバーベキューといってもその規模が違う、テンションが違う、格好笑いということ、うん、あ、そうか。人数が多い上に隣のスペースもまたそのまた隣も、いや、ビーチ全体がみんなビーパー、しかも参加している一人一人のテンションがやたら高い。以前参加したトミグスクのビーパーで、うん、僕まで一緒にテンション上がってしまい、一緒に参加していたヤンキー風の友人が友の証として着せてくれた極悪善人と書かれた黒いヤンキー風のジャンパーを羽織って楽しんでいたところ、
なんでビーチでヤンキーのジャンパーや、ま、
ですね、周りの女の子たちから、兄さんはそれを着てはいけません、今すぐに脱いで、うん、と抗議の嵐を受けたことがありました。いい思い出ですね。また今年もビーバーに参加したくなりました。でも暑いのダメ、ちょっと雨がパラパラくらいの日に参加したいです、うん、もちろん屋根のあるところでね、と。ありがとうございます。
夕方から行ったわけですよ。
4時ぐらいからやるのもありなんですよ、うん、夕方から
また。あれ20代だよ、朝から行って。
朝からは
2時とかに海にいるの
疲れる。4時ぐらいにもう倒れてる人いますからね。
あ、まあ、眠るなあれな、途中でな。
3時集合、4時から飲み始めぐらいでな、
うん、これでいいと思う、うん、ちょっと片付け疲れるんですけどね。
そう、
うん、そうね、
はい、さっきのね、安室奈美平さんの、うん、ずっと考えてたんですけど、うん、なんでうちなんちって泳がないのかっていう、うん、多分ね、
うん、
もうすぐ海が簡単に行けるからスペシャル感がないっていうのと、
ですよね、いつでも行けるし、
うん、もう一番最大は、うん、行き慣れてるから、
うん、
泳いだ後のこのめんどくささ
わかります。
やれ、シャワー行って、うん、着替えてまた拭いてむちゃむちゃして、
車に砂が入って
とか、絶対やばいとか、そう、ああいうのがもうめんどくさいって思ってるから、うん、だと思うんですよ。
あれをじゃあこう東北の人とか北部地域の人はスキーに行くのかって言ったら、これはまた行くじゃないですか。
あ、
でもあれめんどくさく楽しいしな、あれはいかんとっていう。
あれ車に砂入るんだろ
う。砂入、そうなんですよ、雪も溶けるし、うん、あれ絶対楽しい。
あれむちゃむちゃと砂やんばって、
さっきシャワーで100円でやる意味がありますね。
あるある、う
ん、時間限られてる
の、うん、して俺もあのシャワー室に砂だらけっていうのも嫌だもん、わ、
うん、
かる。
そうなんです、どこら辺で着替えればいいかも、
どこ行っても砂、
新しいパンツに着替えたのに、なんか足元から砂が出てくるパターン、
全部砂、う
ん、
アスファルト敷いてほしいね。
いや、
あの漁港の船が斜めに出ていくところみたいな。
そうそうそう、もしくはもう全部砂こ、
いかん方がいいよ、
砂こ、
そんなこと
ないよ。タイルが砂ない方がいい。
タイル入れてる、
海見たことないよ。タイル海がいい、すごい。
タイル海おかしいよ。もうビーチャースベリ
プールでしょ、プール
だからだと思うんですよ、多分、
はい、というわけで一旦 CM です。この放送は本場ナポリのピッツァが沖縄で楽しめるピッツェリアナポレターナブッファロの提供でお届けします。
うまいピザが食べたいやつさ、そういえば豊見城に本場ナポリのピザが食べられるお店があるって聞いたな。巻き窯と職人の技で焼くからデージ最高って。豊見城中央病院近く、ピッツェリアナポレターナブッファロ、098-987-7552。ブッファロのピザが食べたいんや。
生放送でお届けしております、はいはい、木曜日、今日はビーチパーティーの話ということで、
うん、
はい、こちらめいちゃんの羊さんから、
どうも、
はい、久しぶりですね、うん、ヒープ兄貴とサネニーと森継氏、うん、大城熊代表、生放送お疲れ様です、
はい、
木曜オリジンにかなり久々、2年ぶりのめいちゃんの羊と申します。
あ、そんなになるか、うん、ありがとう。
これからまたちょくちょく参加しますが、まあ私の中の衝撃は諸見里杉子姉さんにシーブサーと読ませたことにだいぶ、
あ、もうビーチパーティーはもういいんだ。
最低だよ、
しぶさ
最低。いやもうすいこさんも意味は分かってないですからね、うん、
分かってるよ。
あとは森次氏の思い出せませんが、うん、〇〇ビームでしたっけ、うん、何でしたっけ、うん、思い出せない。
何だったかな
森次氏、お疲れ様でした。
ビームいっぱいあるからだよな。
いやいっぱいない、ビーチパーティーの話。私はビーチパーティーでよくお肉を焼く担当を必ずっていいほどよくさせられます、うん、だから生焼けをあげてはいけないのでスマホで上手にお肉をちゃんと焼く焼き方などをチェックしてます。
そんなにな。
まずは私がお肉の味をチェックしてからのみんなに2枚ずつあげます、うん、ちなみにここだけの話なんですが、学生時代私をこっぴどく、くじっていたやつにはギリギリの生焼けのお肉の上にバレないようにそーっとわさびのチューブを入れてあげました、うん、時には笑いも加えます。おこれ本人からしたら笑い
も。いやでもうまい、美味しいかもしれないな。
逆にうまいかもしれない。
美味しいかもしれない。俺焦げてるの揚げてるのかなと、うん、
はい。ではかなり久々の参加でしたが、これからもちょくちょく参加します。ではまたね。あ、最後にあの万代さんお元気ですか、
う
ん、
元気ですよ。
あとよく公開生放送で自販機で飲み物を買いながらサネ兄に話しかけられてるのに、うん、自販機の飲み物に集中しっぱなしだった方はお元気ですか。
誰かサーネが話しかけても、あ、
兄貴、公開放送で兄貴が来て飲み物、あ、俺
サーネが話しかけてるのに、
うん、
あ、サーネ自販機に集中してる人、ね、誰か、リョーケン、
リョーケンさんか、
誰かな、
俺が無視された人ってことですね、
多分ね、
うん、自販機、
いやでもバーベキューの肉ってちょっと別にレア派でいいけどな、
なんか味気にならなくなって
るとか、あれそうあります、ね、クオリティもどうでもいいところがある、
ね、
う
ん、鳥以外は別にちょっとレアでもいいですよ。鳥はちゃんとヒートさんとあれですけど、
誰が野菜成功させるわけ。一回も俺成功した野菜食べたことない。
ああ分かります、うん、もうなんかあの酔っぱり飲みながらなんで焦がすのが早いですよね。
そう、う
ん、野菜はまたよ、みんなが避けてから、うん、焦げたのの溜まったのとたっこあるんだよな。
あれ誰が成功させきれるわけ。あれ一回も成功例食べたことないけど俺、野菜
はもうゼロでもいいかもし
れない。あのもうあるさ、最後の焼きそばのも
あ焼きそばに入れたりしますね、
やるパターンですよね、
うん、はい、
バンダイネームフーミーです。こんにちは。おバンダイネームって懐かしいな。、ビーチパーティーの話、
はい、
20年前からリゾート案件中の閉方の某那代ビーチで毎年やってバンダイ、
おお、
2トンパワーゲートを町田機構から会社名義でレンタルし、その荷台に 2.6 キロボルトの発電機を乗せ、当時流行りのレーザーディスクやビールサーバーでやっていましたね。
あ、楽しいなこれ、
本格的だ。
プライベートビーチの発電機パターンね、うん、
電気のコンロでバーベキューやってね、
え
かっこエコ最先端、
いいチューバーやっさ、
おしまい。ゴーヤーパパや多忙でもうきとんや。
あ、はい、今発電機でやってる人います？
あんまりもう見ない、一泊する人がいなくなったからね、
あ
んまり。
あ、そっか、最近はもう時間であの門も閉まりますからね。
そうそうそう、あの人口ビーチになってしまって、ーゲートがあるから10時には出てくださいねとかなるので、
確かに
昔はもう定義ちゃんとビーチだったから、土曜日の昼行って茶飲みやって寝て、
ありましたね、
日曜日の午前中死に難儀して片付けるっていう、
昔って遅れてくる人みんなガソリン買ってきよったの、
うん、そうそうそう、
発電機の、発電機の、そうっすね、
そうそうそうそう、小売りと
売ってるしね、
ま、飲み物はいいよ、あのガソリン買ってきてっていう、
うん、懐かしいな、モアイ進化で1個買うとかね、
あ
発電機、
うん、
マギークーラーボックスと、
懐かしいですね。
あ、さあ続いて、
海行ってまでレーザーディスクいいやつ。
一応楽しいけどなんか引き合うかなっていう感じとか、ね、
これ難儀とよ、手間とよ、うんうん、砂とよ、うん、引き合うかな。
砂また出て
きた、また砂、
また砂、
チャースのやつ。
さあ木曜メンバーの皆様こんばんは、
はい、こんばんは、
モンパの嫁です。
どうも、はい、どうも。
今日のテーマはビーチパーティーの話。私にとってはビーチパーティーはキャンプの酒盛りでしょうか。
ああ、まあ一番近いかもしれない、ね、
大学生の時毎年夏休みにサークルの合宿で1週間ほどキャンプをしていました、
はあ、
うん、楽しそう。場所は決まって海岸です、
うん、
貧乏学生だったのでキャンプ地までは普通電車でしか行けません、
うん、
スケジュールは朝6時半起きてラジオ体操し、朝ごはんは近くのコンビニのパン、昼は泳いだりして釣りをして、晩ごはんの魚をキャッチしたり、 夜になったら釣った魚で酒盛りして花火して遅くまで夜釣りをしながらたくさん話してまた次の日の朝からラジオ体操、それを繰り返す1週間でした。
最高だね。
ビールなどを氷で冷やしている中、缶入りのそばだしを混ぜておくといういたずらもしたっけな。あ、バッペーてからそばだし、
ハズレを入れとこ、
酔っ払った後輩がお酒と間違って飲んでくれて大成功。貧乏だけど楽しい夏でした。ちなみに私のサークルは写真、キャンプとはあんまり関係ありません。
写真サークルのキャンプだったね。あ、そう。
まあ一応なんかいいの撮れそうな気もするけど、まあまあまあまあ、
カメラ持ってったかな。
いや、
持って行こうか、持って行こうか。
沖縄の人は6時半にラジオ体操しないですね。行ってまでね、やらないね、
うん、若いからだろうね多分ね。
沖縄の人だと6時半はあの影に入らないで太陽に当たってる人を影に映す、うん、いやいや綺麗やね、抽象ラインドってなんかあれ
酔っ払って
影入れ、
脱水症状になるよ、ね、が当たってる、もしくはだんだん満ちてきてるっていう
ありますよね。死ぬよや、
朝満潮になってきてるっていう。
命がけでビーチパーティーやってるからな朝は。
いいですね。
さあ続いて神奈川のノーミーハートさん、
はい、
ヒープーさん、サーネン、モーリー、こんにちは。
こんにちは。
神奈川のノーミーハートですなり、しかもくらい暑いね。そんな暑い時期にはやりたくない今週の気軽に喋らせれビーチパーティーの話、うん、僕はビーチパーティーやったことないんですが、有名リスナーのあの子に伝えてジャングルハンマーさんがフェイスブックでビーチパーリー苦手って書いてましたね、はい、確かにあの子にさんが書いてたデメリットの中にある肉が少ない、氷が足りなくなる、いつの間にかいなくなるカポーがいる、
あ
とかは
川辺のバーベキューあるあるでもあるんで苦手なのは分かりますね、うん、あとうちなのかみさんにビーチパーリーやったことあると聞いたら、あれは若いから楽しめるけど今は面倒なだけだよと、
そう、め
ん
どく
さくなってくる、返事しか返ってきませんでした。大城熊先生、妻にまでおっさん呼ばわれされてしまいました。では暦の上で秋に入っている時期にふさわしい来週のテーマ、
はい、
ペンギンの話でお会いしましょう。いやもう秋入ってますからペンギンは
秋はペンギンやんば、
押さえときたいですよね。
秋といえばペンギンやんば、
暦の上でもペンギンは
出てこない、
ペンギンが旬だわけ、うん、
いやこれ
秋美味しいってペンギン、
いや秋サンマみたいにペンギンの話か、
あれ漢字大変なんだよな、
ペンギン、
あすみません、すみません、デメリットです、
あデメリット、びっくりした、ペンギンの漢字なのかな、
途中発見はね2000置いていった方がいいと思う、
あなるな、片付け台
でもいいですよね、あれね、
あれ珍しいよな、うん、まあ別にそんなにビーチパーティーっていや絶対トクピしか出さんばっていう人あんまりいないけど、一人3000円出して、
うん、
なんかよ合わんばよや計算がや。
でも本当ちょっとも諦めてるところも、
まあまあ仕方ないビーチパーティーだからしょうがないかと思うんだけど、あなんか足りんこんだけで3000円なみたいな時あるよね。
あります。
にあれ結構出したつもりだけどあんまり当たらんなっていう。誰かがかましてねえよこれ人って思ってから。
でも本当にこんなの大変じゃないですか。居酒屋だったら ねしっかりできるんですけど、ね、うん、でも本当揉める時あるあるから。
なんで足りんば
言えるさ、
うん。
袋を分けたことあるからね。うん、
一人分
はい 200g って置いて遅刻してきても絶対開けないっていう。
あ
でもこれはこれでまた盛り上がらないんだよね。
そうね、
ケチるとはなんかね、
う
ん、
いや遅れていったらもう当たらないっていう、
でももうどうのかってこいっていう
当たり前ではありますけど、うん、いやー遅れてくるから悪いよやっていう話でありますけどね、うん、はい、じゃあ、はい、こちら、
はい、
モーリーさん、サーネさん、ヒープさん、こんばんは、ラジオネーム万代です。
はい、こんばんは、万代さん、
万代のビーチパーティーの話、中学生の頃まだ小さかったいとこが花火とロケット花火を間違えて、
お、まあ、どっちも一応花火、まあ、
この辺からおかしいけどな、花火から火をもらおうとして自分もロケット花火だとは気がつかず、あれつかないなって顔を近づけたらロケット花火が顔面で炸裂、
万代よ、ま、そして万代の寿司よ、
顔が痛かったです。
いやそりゃそうでしょ、うん、
ロケット花火のせいか万代のチラは、
いやあれのせいじゃないですよ。
あとビーチパーティーして一晩過ごしたら自分たちのテントの付近で飲んでいた大学生が、うん、酔っ払って自分たちのテントで寝ていたことがありました。
うん、あるかもしれない。
起きたらその大学生すごい変なしていました。今日はサーネーさんが、
あと2行ぐらい行け。
今日はサーネーさんがモアイメンバーと初めてビーチパーティーして失敗した話や、 ヒープーさんが高校時代に中学時代の友達と離島に行った話、うん、モーリーさんがモアイメンバーとビーチパーティーを計画して愚痴をこぼした話が久しぶりに聞けそうですね、うん、やれってことですかね、これね、
うん、まあやったけどちょっと、うん、
追伸、
うん、はい、
明日から名古屋に行ってきます。
はい、行ってらっしゃい。
お、
当日券目当てで行った福岡旅行から3年、
うん、伝説の
今回は念願のチームナックスのチケットが入手できました。
マジで
できたんだ。
はっ、結構入手困難中とこっすね。
初ナックス舞台楽しんでいきます、はい、
飛行機のチケットは取れましたからね、大丈夫ですかね。
あ、こういうのいいね。
これ一回確認した方がいい、
うん、これいいね。
これ行って現地で帰ると思ってるかもしれないんだ、
う
ん、
そうそうそう、
窓口でね、
窓口
で飛行機1枚くださいって帰ると思ってるかもしれない
したらもうないですよ。
いや、なんかアクシデント
欲しいな。どうしてもこのライブ見に行かないといけないんですよ。
いや、多分よ、ホテル取ってないかもしれない。
ああ、まあでもナックス取れてたらもう何があってもいいな。
そういうことを万代はやらんといけんよ。
そうか、チケットを沖縄に置いたまま飛行機乗るとか、
は、うん、もう普通に見に来ての感想はもうお待ちしてませんよ。
うんうん、
チケットでなんかご飯を海苔と間違って包んで食ったぐらいでも
フライ
フラーフラー
フラー
チケット海苔と間違って巻いて食って
して今時海苔でご飯巻いて食べる
って昔
はい、続いて親愛なる隣人良健さんですね、はい、そいませんさしすせそいませ ん、
お
でケータリンさんおなじみの親愛なる隣人良健です、
うん、
ビーチパーリーやるからって良健に準備させてさせれとか言ってたな、
うん、
いいならん、どうせ準備したって誰もいいターも来ない、どうせ両県一人で浜辺に佇んでいるはずよ、してさねに何年も言われるんだはずね、
うん、
ではビーチパーティーの話、うん、
ね、
両県にとってのビーチパーリーはやはりジョニー・ギノワンさんの主催の音楽イベント、
うん、
ウククレあウククレ
カレーみたいな
やつ、いや難しいよ、その方が難しいよ、ウククレの方が難しいよ。
ジョニーさんって言ったらウクレレみたいな感じ
スーパッと出てこないと
ウクレレビーチパーリーでしょう。ほぼ毎年見に行ってますが来年こそは出てくれよとジョニーさん直々に頼まれたので出演することにしました。
え、気使ってんですよ
今ハマっているブルースブラザーズをやります。
お
しかし真夏のビーチに黒ずくめのスーツでは死んじゃうなーって思って、
うん、
半袖半ズボンにしようとしたらあら不思議、
うん、
木山商店になるではありませんか。そうなんです、木山商店は沖縄のブルースブラザーズだったんです。
まあまあまあ言われたら
そうですね、かっこ提案でいい、
うん、
極力被らないようにお客さんを楽しませたいと思います、う
ん、気遣ってんですよ、
気遣ってこれいつあるんですかね、
うん、
ねえ、この
な、これ要はビーチパーティーしながらウクレレを弾く
ウクレレを弾いて
ビールも飲んで、
あ、最高だな、
最高だね、
生演奏で
いいですね。
あれ本当によ、うん、あのウクレレもう一回ポロンって弾いただけで、
うん、
夏とか、うん、
ハワイっぽい、
そうそう、あんな感じになるね、
あの音色、
うん、なるなる
本当に。もしねこの曲とかがあればね、
うん、
番組に送っていただ
けると、またね、テーマ、
うん、
ね、
エンディングとかでね、
まあ、パワーループで かけたりしますんでね、
うん、
今月のピックアップのコーナーでね、
そうですね、やりたいですね、
フューチャーするからね
また死に落ちてるぜ、
いや、また頑張り全然ガガさんなとか
数十歳みたいに歌を作らせてからにや
さあこちら森次さん、サネトモさん、ひとしさん、大城さん、こんにちは、
こんにちは、
岩手のカンボジアです、はい、今週のお題ビーチパーティーの話、ビーチパーティーは経験が有馬記念にり、
うん、
民宿に泊まってバーベキューとか花火なら20代に一度だけ、写真が20枚くらいあり、なんでかバケツをかぶってる写真とかかっこ笑い、
うん、
そんな時もあったなとしみじみ、いつかモーリーさんの道場でパーティーしたいな、
あ、いいですね、
かっこ夢のまた夢
20畳だ、
うん、まだの
まだの
やっぱないですかね、
カンボジアさんがのあれでもリフォームしてね、
そうですね、うん、
その後使ってないからね、
うん、もったいないね、請求できるんじゃない、うん、怖かったなって
だからな、
うん、
もったいないよ、
猫飼ってるからな
今は、
作業で猫30匹か、
うん、1畳に1匹飼ってるから
な、うん、南城市に怒られそうなってるもんな
怒られそうな、
猫を追いよう
背中島からやってるわけ
よ引き合わんよ、カンボジアさん引き合わんよ、請求されたら、はい、じゃあこちら、
はい、
モーリーさん、サレーさん&ヒータン、最近私の体は立ったり座ったりするたびに掛け声の出るシステムになっている一人よがりのマーミーです。
あ、いいよ。
一緒。
テヤンデイ。
テヤンデイ。
入ってる。
ビーチパーティーの話。
うん、
ビーチパーリーといえば沖縄では当たり前かもしれませんが、はい、私はまだ本場のビーチパーリーを体験したことがありません、うん、でも内地でそれまがいのことをしたことがあります。神奈川県は横須賀から定期船で約10分、はい、東京湾に浮かぶ猿島という無人島があります。へー、猿島は東京湾100選にも選ばれた歴史や伝説のある島、うん、散策するもよし、海水浴や釣りをするもよし、日帰りで帰るワンダーランドとなっています。そしてこの島の砂浜でバーベキューができるのです、うん、私は美味しい食材が揃う秋頃に飲食関係のつてを駆使して、うん、松茸やサーロインのステーキ、
あー最高だな、
いいな、
魚やホタテのバターホイル焼きで、うん、贅沢なバーベキューをしました、うん、バーベキュー自体はそれなりに大満足したのですが、目の前に広がるのは灰色の砂浜と薄暗い海、うん、沖縄の海をしてしまうととても海水浴する気にはなれません。遠くの景色もスモークがかかった淀んだ空と高層ビルがぎっしり、うんうん、あの中でちまちませっせと働いてるんだなと思うとちょっぴり切ない気持ちになってしまう気分転換どころではありません。あ、沖縄の美しい海辺でビーチパーリー次第、うん、そうだガッテン、プライベートビーチをお持ちのモーリーさん、
はいはい、
とっととビーチパーリー企画して提案でいい、
OK 提案でいい、
かっこ失礼お許しください、
いい、とんでもない、
はい、独りよがりのマミさん、ありがとうございました、
ありがとうございます。
道場の前がもう海、
前が海ですね、
おお、あ、いや家移動したんだ、
オーシャンビュー、オーシャンビュー、
オーシャンビューの道場だからね、マヤー30匹と
人が来なかったらマヤーが増える、
オーシャンビューの虫にクラゲがいっぱいいるって、
いいだな、
タガ泳ぎたくなるかこんなにこんなに
ビーター
やりたくないよ、
たまにマヤーがクラゲ取りに行くっていう
見たい見たい、
こんな絵見たことないやバッペン
さあ続いてこちら行きましょう、はい、ヒープーさん、さあねモーリー大城くまさん、それから皆さんお疲れ様です、下町の歌隊妹隊シャバドゥーンです、
おいどうも、
今日の私にこの材料で気軽に喋らせれビーチパーティーの話、これまでやったビーチパーティーの中で一番記憶に残っているのが二十歳ぐらいの時、うん、バイト仲間とのビーチパーティーだったな、うん、レンタルビデオ店のメンバーだったんだけど夜勤が終わってからだったんで夜中から、うん、のビーチパーティーだったわけさ、うん、して若い頃の夜中のテンションっておかしいさ、
まあな、
まず乾杯して始まったのがビールかけ、
うん、
20歳で
もったいないな、金もないくせに
何なのかは分からんけどみんなで優勝おめでとう、
何の優勝よ
言いながらビールかけしたわけさ、してその後は男女関係なしで一人ずつ捕まえて両手と両足を持ってブーランブーランさせて海に投げたってば、もうめちゃくちゃだったけどデージ楽しかったな、多分二度とできないはず、
いやこの時代はもうこの時代はもうこれでもういいんですよ、
優勝おめでとう、
ですよね、
絶対楽しいな、
うん、これ60になって手と足持って投げたらや
もうできない、持つ人も持てん
し、ケイティ君どうや、うん、
なんかの事件だよ、
見たくないよ、俺足持ってはい
見たくない60が飛んでいく、
いくよあかーはい、沖縄大好きさん、はい、ヒープさん森さんサーネさんこんばんは、沖縄を愛する沖縄のラジオリスナー、ラジオネーム沖縄大好きです、はい、テーマビーチパーティーの話、はい、一昨年専門学生の頃クラスのみんなと宜野湾のトロピカルビーチへ行きビーチパーティーしました、うん、バーベキューはもちろんのことバレーしたり相撲を取ったりと思いっきり弾けました、うん、その日誕生日を迎えた人もいてサプライズでソーダをかけまくりたりしましたよ、うん、あ、なるほど、
学生さんでむちゃむちゃしや、
うん、では最後まで放送ちばりよ炭酸むちゃむちゃしますよね、
むちゃむちゃし、死にむちゃむちゃするな、
むちゃむちゃし、
あ、神田さんでした、神田国広さんでしたかね、うん、コーラを、うん、車の炎天下の中置いといて、うん、破裂ボーンってやっても車がコーラだけでむちゃむちゃむちゃむちゃした、あ、
神田君そういうところあるんだ、
いや聞きましたよ、
あのね、今でこそその何かトロピカルビーチだの、うん、
はい、多いっすね、
サンセット
ビーチ、サンセットビーチとかあるけど、うん、昔はよ、あのテントも自分たちで持って行ってたからね、
ああ、はい、組んで、
うん、組んでたからね、あの公民館から借りてきてっつって、
あの上に名前が何々って書かれてる、はい、
だからデジ何げだったわけ、セッティングが、
うん、みんなトラックも借りたりとかするんですよね、
そうそうそうそう、釜借りてきて、して今もみんなそんなやつけさ、うん、テントもあって、ね、テーブルもあって、行けばあるっていう、食材もなかったら売ってるところもあった
りするし、はい、もうレンタルですほとんど、うん、あの
デジラックやんばよ今、
やりやすくなってますね、
そうですね、俺なんかがこんなちょっとネガティブなイメージあるけど、 若い人たちそんなに楽だぜって思ってるかもしれない
です、ね、そうそう、だからもうあれ何言ってんのって、トロフィーとかが当たり前になってるから、うん、あらんばよ、や
楽だよって言ってるかもしれない、
だからあのイメージがあるから難儀やもん、
そうですよね、確かにね、
まあ、もう翌日のテント畳むのは難儀さよや
誰が返しに行くば、公民館でまた茶待ちしたりとかして、
うん、難儀
さあこちらコーラル金具宿さん、森さん、サネさん、ヒープさん、大城熊さん、リスナーの皆さん、こんにちは。
はい、こんにちは。
コーラル金具宿です。
はい、この間どうも、うん、
はい、テーマビーチパーティーの話、はい、ビーチパーティーはやったことないです、うん、帽子をかぶっても日傘をさしてもすぐ日射病にかかる私、
あら、
キャンプ場のバーベキューもギブアップなので炎天下の浜辺のビーチパーティーは無理、
無理だな、
うん、日差しが緩くなった時期ならいいでしょうけど真夏は確実にぶっ倒れます、
うん、
マツコデラックスはバーベキューなんてあんな埃かぶった肉食ってどうすんだよ、店の中で食わせろと言ってましたが、うんうん、ビーチパーティーだとそこに砂と汗が入ってくるのかな、うん、それは入ってきますよ、
入ってきますね、
入ってくる、
あれまたでも、うん、海でこの暑い時にビール茶飲みして肉食っていうのがまた美味しい、
ね、
う
ん、そうなんですよ、ビールも一応込みですよね、込み込みで、
あ、
うん、あの内地でいう、僕らでいう、あ、内地の人は花見じゃないですか、僕らやらないじゃないですか、花見って、
うん、そうだね、
桜の下でみたいな、うん、わざわざ木の下で、
うん、言い換えるんだったらそうかもしれない、
あっちは僕ら花見っていう、
うん、そうかもしれない、そうかもしれない、
スタイルがないですけどね、
見てるもんが綺麗だからね、
うん、沖縄の
海も最高だし、
ね、うん、確かにそうかもしれないね、うん、そうだな、内地
やってみたいですよね、僕らも憧れますよね、
はい、さあこちら木曜オリジンアワーの皆さん、こんばんは、東京から国分寺の加藤ちゃんです。
あ、加藤ちゃん、
早速ビーチパーティーの話、宜野湾のトロピカルビーチにビーチパーリーできるテーブルがありますよね。
あるね。
前にセンダリーナさんに連れてってもらって、そこでタコスやノンアルコールビールをいただいたんだけど、代行どうねって代行のおじいに聞かれました、うん、いやノンアルだし、うん、皆さんは飲んでもないのに飲んでると思われたことありますか。ではでは放送ちばってね、台風13号に気をつけてね、
うん、
まあ大根のおっさんからしたら遠目から見て何がなんだかわからない、
飲んでるとしか思わないもん、ね、
これでもあれなんだ、トロピとかでは中にいるんだ、おっ
大根
は、
あ、いますよ、もう歩いてるんだあの名刺配ったりとか、
あとなんか入ってたりします、あのワイパーの下に、
あれはねよく見るけど、
もう書き入れ時だ、
そうなんですよ、だからあざまさんさんビーチも代行がもう順序よく並んでるんですよ、空港みたいに
タクシーみたいに、
はい、
代行のおじさんがこうみんなのとこ回ってから肉2枚ずつぐらい置いてったらもうそこ使うよな、
あ、絶対使うな、
シーゲーさんみたいに無言で、も
う、はい、肉入
って、で上に名刺置いて、
挟んでから名刺、
肉挟んでから、何代行か分からんよや
絶対見ないといけんやし絶対ちょっと赤くなってるけど
こんなしてまで、
あ、肉代で引き払うの、引き払うの、絶対引き払う、
引き払うな、
はい、こちらヒープさん、モーリーさん、こんにちは、ルパン返した藤子です、
はい、どうも、
こんにちは、
じゃあ
大人になってビーチパーティーに参加したのは、あれとあれで、
あれとあれで
4回かな。だって暑いじゃん。
確かにね。
もううちなんちですね、やっぱりね、うん。ビーチパーティーをするとしたら、長峰ね、かなちゃんとしたい。
これ選べんよ。
あいや。
夕方からビーチでかなちゃんとシャンパン飲みたいな。
うん、
だって今週の私のマイブームがかなちゃんなんだもん。
うん、
あと若い女の子たちがビキに来て下はショーパン履いてのビーパーは見てて可愛いなと思っちゃいます。
あ、
イメージは AKB の女の子たち。ヒップさん、私たちの時代ビキニはいなかったよね。
お、
いなかったですね。
ビキニ、
まず水着着て泳いでるうちなんちはいなかった、
うん、
今でもうちなんちはいないですよね。ビキニ着てるなと思ったら観光の方が、
今は結構いるでしょ、
若い人、今は若い人たち、
フェイスブックで見るな、
いるわけよ今は、うん、わったんでや、ええ、あげな中学校にかかっとる、あの体育着の
やつとか、
体育着の上着とや体育着の短パンで
泳いでるよ。あ、そっか、
田舎、
あ、今はいるな、いるわ、
今はちゃんと水着着てから泳いでるわけよ。あとはラッシュガード、便利なのが出てるね今、ピタッとしたやつよ、
ああアンダーシャツみたいな、
そうそう、ピタッとラッシュガード、
関心みたいな、
そうそうそうそう、そう、うん、あの日焼けしないように長袖のやつとか着て泳いでるな、
うん、
みんな、
今日雲寺に橋爪功さんがいましたね。
は
っ嘘だろ
お前見なかった、
何その情報
ふうだろ、
中本パーキングから出たら橋爪功さんが、
中本パーキングに前
のあの雲寺が RBC の近くというか、
あ、
待ち止めて、
完全にそうでしたよ。
うっせ、
なんて言ってた、
いや俺見てから止まってから急ブレーキ、うん、あっちは気づいたんだろうなって普通に歩いてきた。
一人ピンで、
いや奥さんは沖縄の人ですよね。
はそうなの、
ハイバルの人ですよ。
は
だマックスバリューでよく見るって言うんですよ。
え、じゃ今から何ビーチパーティーだろうけ。
いやじゃないですけど
何風だった、何仕事向かう風だった、まあ、今から飲むんか、
オフオフみたいな感じ。間違いないですよ本当に。
声かければよかったのに。
だから知らんよあっちこっちのことは。
打ち鍵してたかもしれんな、うん、今から鍵屋呼ぶ指に行く途中だったかもしれんな。
なんでよやいいな俺見たかった。もうちょい、
マジで俺
後ろにいたんですよ。
なんかブログかなんか見てみてって。沖縄
絶対やってない、絶対橋爪ナウとかやってないだろ絶対。
いや橋爪ナウで
これは何かな、これはこっちのじゃないですよね。なんか、はい、さあそれでは一旦 CM でーす。
うわあはは、デリカシーレスの江守だ。ちょっとイラッとさせるようなことを言う俺のラジオでも聞くのが本物のオリジンアワーファンだ。
来月から準選手のオリジンアワーになるってよ。
あ、嘘です、ごめんなさい、ちゃんとやります。毎週金曜日夜6時からリップサービスのオリジンアワーポッドキャストでも配信中。
生放送でお届けしております、はい、ビーチパーティーの話ということで、はい、
そういえばさっき万代さんが言ってた、
はい、
モーリーさんがモアイメンバーとビーチパーティーを計画して愚痴をこぼした話って何、覚えてる？
計画中に、あ、なんか
覚えてない。
万代さん教えて、何だった
俺のは覚えてるわけ。俺が高校時代に中学時代の友達と離島に行った話っていうのは、
うん、
高校の時に中学の同級生と、うん、あの津堅島に行ったんですよ、うん、
はいはいはい、
ビーチパーティーしに行って、うんうん、した地元の青年がデイジー優しくしてくれて、2人
お、
あの当時でいう20歳ぐらいの
お年上
2,3 個上の人がデジ優しくしてくれて、いろいろ手厚くやってくれたんですけど、結局最後デジキレられて、一旦死なさないんだみたいになって並べみたいな、
怖い怖い怖い
感じで D みたいなドッキリだったみたいなのことをやられた、デジイライラしたっていう話。
あ、怖い怖い、地元でこれやられたら
怖いですよね。
何言ったら俺もヒープーさんにドッキリさせられてますかね。
あの昔
ビーチパーティーだったな、あれな、
オリジンのね、
チャタンだった
10、あれはよ、
まだや高校生やって、
高校 2年ぐらいか、
うん、いや一緒に買い物行こう
っって、買い物行こうっつって、
俺好きな人がいるっつって
マギ、あのバンの中で、
そうそうバンの中で、
運転席にヒープーさん、助手席に俺
乗って後ろからカメラ回してて、
うん、でこのオリジン所属の女の方々の名前挙げたら、うん、じゃないって言って、
そう、誰もいないんですよ他。して南部に住んでるっつって、当時南部に住んでんのサーネーとモーリーとタクジーだけやん
絞りましたね怖さよ。
してもうなんか幽霊話のオチみたいにお前が好きだって言ったら、もう慌てて助手席から降りて、はーって降りて助手席のドアバーンって閉めて、できないですよ
いやできんよや、
その時のビデオがまたないんですよね。
ないよっけ、俺死にまじって後でネタバラシした時、死にまじってから三角こんなにどうだってバンにお前なんか最低の大人だよ
お笑いじゃないよって
隠れて暑い中撮ってた人誰でした？
V 一さん、
V 一が撮ってたわけ。
いいな、
はい、シャバドゥーンさんから、
はい、
ビーチパーティーの話その2、昔職場のビーチパーティーで、当時は一番ウッドだった俺と、うん、もう一人が焼き場担当していたら、うん、先輩たちがどんどん酔っ払ってきて、うん、遅い、早く肉を焼けないのかってせき立ててきたから、うん、焦った俺は肉の入ったトレーを砂浜に落としてしまったわけさ。
おっと、
俺ともう一人はやばいって思ったんだけど、先輩たちは誰も見ていなかったわけ、
うん、
それで俺ビールで肉についた砂を洗い流して、うん、トレーに戻して知らん風なしてからそのまま焼いて食わしたわけさ、
うん、全然大丈夫よ。
したらビールに漬け込んだら肉が柔らかくなる効果で、うん、逆に美味しくなってしまい、逆に先輩たちは喜ばせてしまった
よかったやしや
いい、ね、
これがあれですか、初めての鉄板にビール入れる、うん、
こっから始まった全ては。
違うだろ、その前からあるだろ
入れますよね、
うん、
そうなんだ。
お酒で漬け込むとね柔らかくなるって言いますけどね、
うん、
いやもう多少落としたりなんちゃりってのもありますよ、
うん、チャリジェリーはたまにしますよ、
うん
うんうん、ビーチパーティーいいな。
今年はだからね、
何かしら
事務所のやつもやった方がいいですよ。
まあ、エモリがね、
うん、あれリーダーってかもうやらなくなってるんでしょ。
そうなんですよ、うん、9月とか10月前半とかにねでもいいから
休みがあった
ら、まあ、暑くちょっと暑さが和らいだぐらいにね、
うんうん
う
ん、
もう行っちゃっていいんですか。はい、旧具志川篠原さんから、
おお、
小刻みさん、ヒープーさん、うん、大城熊さん、昨日4時半起床だったふうみさん、お疲れ様です。
おお、なんでわかるのかな。
旧具志川市のポッドキャスター、偶然にもそうじゃなかったのは俺です。
うん、
さて今週のテーマ、ビーチパーティーの話。昔は皆さんと同様、職場のメンバー10人くらいで泊まりがけでビーチパーティーをしました。
まあまあ泊まってたね、うん、
はい、ビーチバレーをするが下手くそすぎてラリーが2回しか続かず5分で終了。
うん、
ダッシュに自信がある先輩が一人でビーチフラッグ、
おもしくなさいわや。
カラオケで心凍らせてよメンバー10人がなぜか連続で歌う。
へ
え、
なんで
もっと明るい歌を歌えばいい、
うんうん、夕方え黙々と肉を食べ夜7時に寝てしまった先輩。
普段より早いっていう。
俺は A1 ソースが苦手なので A1 ソースを砂浜に埋める、隠すんです。深夜に買い出しに行った先輩が金を持ったまま中野町に行ってしまった。途中でいろんなもん見てし、ビーチよりは甘やさ、甘のレモンがいやさ、
金もあるし。
翌朝なぜか隣の知らない人のテントで寝ている。
うん、
まあこれはね、
うん、翌朝知らない人がうちのテントで寝ている、
これもあるね。
翌朝砂浜で寝ていて大量のアリに運ばれそうになる。翌朝先輩が一人でビーチフラッグ死にハマったらな。などなどいろんなトラブルがあり、うちの職場ではここ数年ビーチパーティーをしようと言い出す人はいません。
難儀なんだよな。
はっきり言って準備や片付けがめんどくさい上、一人ビーチフラッグを見るなんてかなりにりるので、あんなもんやらない方がいいですよ。
いや俺は逆に面白いけど、しかしてから何回もさせるっていうのは面白いけどな。
あの膝が擦り切れるまで、まあ、こちらか、でもオリジンアワーのリスナーさんとなら宇検ビーチあたりでやってみたいです。宇検ビーチどの辺
ですか。また具志川地元のビーチですね、うんうんうん、
ということで両県さん企画書の提出よろしくお願いします。
ノラアリンのまた。
ところで先週俺のメールを読み始めるときにサーネが尿意を催してましたね。
2週
木曜メンバーで唯一俺のフェイスブックにいいねをしてくれるので、うん、サーネがトイレに行くのは特に問題ないのですが、
うん、
その間ヒープーさんとモーリーは寿司を食べ、大城熊さんはパズドラ、ブース内は完全にオフでしたね。
うん、やってないでしょ。
そしてトイレから大黒柱が戻り、うん、モーリーが俺のメールを読み始めていましたが、
うん、
さっきまでリスナーの皆さんのメールであんなに盛り上がっていたのに、うん、モーリー以外電源が切れてましたね。
いやいやいや、そんなことないですよ。
読み手の空回りと完全に冷え切ったブースの融合、ニリ、うん、
本当にニリってるやし、
結局損したのは俺だけでしたね。
うん、そんなことないです。
いや、そんなこと、うん、そして俺のメールの最後の方の、うん、来週からメールを短くしますの部分で、
うん、
さっきまで静かになっていたブースが急に明るくな
った。一筋の光が
見えてきた、うん、そしてパーソナリティどころかスタッフまで一斉に電源が入ってました、ね、皆さんの感情があまりにもストレートすぎてこんなに迷惑してたんだなと反省しました。さてメールがカットされていなければ今ちょうど中間地点です、
うん、でこういうのがいらないんだよ、こういうのがいらないんだよ。
でも先週のメールを短くしますと言った時の皆さんの嬉しそうな雰囲気を考慮し、うん、この後の文章はこっちサイドでカットしておきます。
素晴らしい判断。
ちょっと疎外感味わった時のもっともっと竹もっとお願いします、うん、ヒップさんトシビームお願いします。
やりましょうね。
旧具志川市の俺でした、かっこ西野かな。
ほんとに切ったよ、
大成功です ね、
いいですね。
まあね、苦渋の決断というか、
うん、
もう素晴らしい決断をされたと思いますよ。8
月6日がね、うん、記念日になる
んじゃないでしょうか。
苦渋の決断ね、うん、
まあプライベートも楽しくなりますよね。
そうですよ、
こういうね時間を
使い方、この分また家族とのトークの時間が増えたりしますし、
うん、4人が一斉に拍手したっていうのは何年ぶりかじゃないですか。
番組始まってからもう3回ぐらいしかないですよね。
して番組の最後でこうやって盛り上がる7時ちょうどにね、うん、
素晴らしい、
ありがたい、
これはもう、
ね、大鳥でね、うん、いつもありがたいですね。
あ、
このちょっと読みながら思い出したんですけど、
うんうん、
昔プライベートビーチ、イチャンダビーチとかでビーチパーティーやってる時、車上荒らし多くなかったですか。死に車上荒らし、
わかるわかる、
俺なんか
荷物をな、
荷物を
CD 盗まった
り盗まれたりとか、
わかるわかる、
街灯もついてないし、
分かる分かる。
だからやっぱ嫌なんだよ、
うん、もう何ギャンバー準備が何ギャンバーよな。
あと CD 持ってきてとか言って、うん、あの CD ケースにいっぱい入れて、うん、あれ渡さない方がいいでしょ、
あれ持ってきた
ら入ってから傷つく、傷ついて危険のかに何枚もある、
うん、内容って言っといた方がいい、
うん、あれは内容って言った方がいいな、うん
うん、ねえ、もうあっという間に九愚しかしの俺さんの話題から
なんでかぶせてかぶせて
撤収してるもんすぐ撤収してる。
はい、というわけで今日もたくさんのメッセージ差し入れ本当にありがとうございました。さあ飛び込みで、うん、はい、こんばんは、
はい、
昨日海洋博公園ではしゃぎすぎて熱中症気味のレイちゃんです、
うん、おい、なんで
大丈夫ですかね。ビーチパーティーの話、子供の頃毎年恒例3日間かけてビーチでキャンプしてましたよ。
3日、
親戚がたくさんいるから1日では終わりきれなくて、うん、3日間やってました。小学4年の時、いとこのおじさんがハーフ美人さんと結婚し、うん、そのワイフの弟たちを連れてきたわけ、うん、身長が190ぐらいのイケメン、海の中で怪我した私をお姫様抱っこ、あれが私のキュンキュン初恋でした、うん、あー懐かしいな、モーリーお姫様抱っこはいいよんじゃーということで、
まだ姉ちゃん洋画リーだからまたできるんだよ多分な、
う
ん、
そうですね、
あれもうお腹割れてる人なんかかっこいいですからね、
あ、
うん、関心とか見せたいしな、あれはな、うん、
腹筋割りや、
あれは、うん、
腹筋割ってあっちゃ
怖いね、
割ってあっちゃ
可愛い人来たら海から出たくないもんな、
あ、
ちょっと通っていくまで待っとこうやつさ、
わかる、
うん、さあというわけでね、来週のお題の方、はい、じゃあ今からほい、
いやでもちょっとあれだな、撤収を楽にするっていう前提で、
うん、
やりたいではあるな、
でも現場でも本当に全部返却とかもできるんで、
ね、今できるからね、うんうん、全然楽ですよ、もう昔と比べたら、
う
ん、
そうです
ね、10分の1ぐらいですよ、
はい、さあ来週8月13日木曜日、私にこの材料で気軽に喋らせれ、
うん、
あの日あの時あの人にお礼が言いたい、 お世話になったあの人へ、名も知らぬあの人へ、
は
あ、あの日あの時あなたがお礼を言いたいあの人のエピソードを教えてください。
定期的にやってる感動シリーズですね、
うん、これねたまに入れとかないとね
お礼が言いたい、あ、
提出する用の回なので、
ああそうか、
あそっか、
うん、そうだそうだ、
これちゃんと人に聞いてもらう回だ、
阿賀屋に、
うん、県に、県に
毎回これやってますよ、
教育委員会にね、うん、提出する
ような
、
俺たちいい声で行こうやつさ来週
な、
うん、
早めに来ような、はい、というわけであっという間にお時間でございます。木曜日のオリジナルはお相手は小刻みんにゃんのモーリーと
小刻みんにゃんサネと
ヒープでした。
さようなら、
バイバイ。
この放送は本場ナポリのピッツァが沖縄で楽しめるピッツェリアナポレターナブッファロの提供でお届けしました。